放電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近放電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近放電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林佳奈です。
おはようございます。今日と明日はイースターの集会のご案内をいたします。小林さん、はい、世間のイースターのイメージって何でしょうね。
そうですね、イースターエッグと呼ばれる卵やウサギのイメージが強いんではないでしょうか。
そうですね、はい、卵の形をしたチョコレート菓子であったり、イースターバニーのぬいぐるみであったりしますよね。
そうですよね。ただ日本ではまだいまいち盛り上がりきれていない雰囲気はありますよね。
そうですね、ですけど私はかえって良かったと思ってるんですよ。間違ったイメージを定着してしまったクリスマスの二の舞にはしたくありませんからね。
クリスマスの本当の意味をご存知の方が果たしてどれくらいいるのかというところですよね。
ですね、
はい、
ですから下火になった今こそ本当のイースターの意味をお伝えし、世間の方々に知っていただきたいです。
そうですよね。
今日明日と2日にわたって本当のイースターの意味をそれぞれのメッセンジャーが伝えてくださいます。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。今朝はベタニアチャーチの須藤理代子牧師と高橋使い牧師をお招きし、今年初めて開催される東大阪市民イースターについてご案内いただきます。また須藤理代子牧師による聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝は東大阪市民イースターのご案内です。ベタニアチャーチの須藤理代子牧師と高橋使い牧師にお話しいただきます。聞き手は若竹先生です。よろしくお願いします。
今朝は東大阪市にあるベタニアチャーチの須藤理代子牧師と高橋使い牧師をお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
来週東大阪で東大阪市民イースターが開催されるということですが、それについてお聞かせいただけますか。
はい、今年初めての試みで東大阪市民イースターを開催します。東大阪市にある教会の牧師たちの集まりから始まった東大阪市民クリスマス実行委員会の主催です。実は去年のクリスマスにも第16回を予定していたのですが、東大阪市文化創造館という会場の抽選に落選してしまい、開催の運びを見送ることになりまして。
あらら、そうだったんですね。それは残念でした。
そうなんです。でもその代わりに春に合わせて東大阪市民イースターという形でイベントを打ち出そうということになりました。
おお、それはいいですね。私もイースター大好きです
、はい、東大阪市及び近隣の方々に対して神様の素晴らしさを紹介したいといつも思っていますので、クリスマスに限定せずいろんな機会を用いようと考えました。イースターという言葉を最近はよく耳にするようになりましたが、実はそれはイエス・キリストの復活をお祝いするお祭りなんですよとアピールしたくって、クリスチャンが理解しているイエス様の復活や救いの喜びを共有したいと思っています。
そうですよね。4月から新年度で新しい始まりや出発される方も多いのではないでしょうか。いやー、イースターだけにいいスタートが切れそうですね
はい。
いやいや、なんか鼻で笑われてしまってしかし笑っていただいてありがとうございます。では第1回目の東大阪市民イースターはどんな形となりますか。
はい、4月5日土曜日午後、東大阪市文化創造館の小ホールにて行われます。音楽ゲストは上原芳也さんとオアシスゴスペルクワイア、そしてメッセージは関西カルバリーフェローシップ牧師の尾崎敦弘先生です。またゴスペルフラダンスとウクレレもあります。私は歌を歌うんですけれども、 そう、私が生演奏、キーボードの生演奏で歌わせていただいて、それにウクレレの演奏とフラダンスのコラボレーションです。ゴスペルフラはとてもゆったりとして綺麗ですよ。
いやー、あー見てみたい。盛りだくさんですよね。これで見どころって言いますか、聞きどころって言いますか、それはどこになりますか？
はい、音楽ゲストの上原芳也さんはクリスタルボイスの持ち主とも言われていて、綺麗で透き通るような歌声が聞きどころです。一緒に出演されるオアシスゴスペルクワイアーは元気なチームで温かいサウンドに定評があります。ゴスペルフラダンスは実は私も踊るんですけれども、ゆったりとした踊り、塚江先生の歌声、ウクレレの3つのコラボで癒されること間違いなしです。そして尾崎先生のメッセージも素晴らしいので、見どころを限定するのは非常に難しいです。ぜひ全てのプログラムを楽しんでいただきたいです。
いや、プログラムを聞いているだけでワクワクしちゃいます。ご案内くださった高橋塚江先生はシンガーソングライターとしての音楽活動もしておられますね。以前ラジオ特番にもご出演くださいました。では続いて須藤理代子先生による伝道メッセージを語っていただきます。タイトルは永遠に生きる恵み。
今日はこのように若竹先生、高橋先生と楽しいひとときをいただいて感謝しております。私はベタニアチャーチの牧師ですが、去年末から今年にかけてお二人の高齢の女性の信徒さんを天国に送りました。お二人とも高齢者施設に入居され、体調を崩し、一人は施設内で、もう一人は病院で亡くなられました。一人の方は施設で危篤の時に娘さんと訪問させていただきました。ずっと眠っておられ、息が荒く、酸素マスクをつけて苦しそうでしたが、私が声をかけて、イエス様がそばにおられますよ、平安がありますようにと言うと、安心したのか呼吸が落ち着き静かになって、神様がその場所に来られた感じがしました。またもう一人の方はすでに病院で召され、総合葬儀社のお部屋に安置されていました。ガラスのケースの中にご遺体が置かれ、そのお顔はまるで白雪姫のように美しく輝いていました。この方は多くの時間教会のために祈られてきたお方でした。私たちの教会はベタニアチャーチという名前ですが、聖書の中にイスラエル近くのベタニアという村で起こったお話が書いてあります。イエス・キリストと親しかったマルタとマリアという姉妹がいるのですが、弟のラザロが病気で死んでしまいます。しかしイエス様は祈って友であるラザロを復活させます。その時に姉のマルタに対してイエス様はこう言いました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？ヨハネの福音書11章25節から26節。私たちは人生の終わりに死を迎えます。どんな人生であったとしても、イエス・キリストを信じる者は永遠に天国で生きる命の恵みに預かります。私たちは自分の罪のために永遠の命を得ることはできませんが、イエス・キリストは十字架でご自身の命によって私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださいました。そして三日目に死を克服してよみがえられ、イエス・キリストを信じる人に永遠の命の約束をお与えくださいました。このラジオを聞いておられる皆さん、 そのイエス・キリストを信じてみませんか。その恵みに期待しましょう。お祈りいたします。イエス様、今日このラジオを聞いておられる方々の心の中に来てくださって、罪を許し救いの道へと導いてください。イエス・キリストの救いの恵みがあり、癒しがあり、永遠の命を得ることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
須藤先生、高井先生、ありがとうございました。
今朝はベタニアチャーチの須藤理代子牧師と高橋使い牧師をお招きし、東大阪市民イースターについてご案内いただきました。ここでご案内です。朝早い放送でもう一度お聞きになりたい方は、1週間以内でしたらスマホやパソコンで無料で聞くことができます。ラジコというアプリを開いていただき、検索画面から福音の光と検索してください。日付を選んでいただければ1週間以内の放送をお聞きいただけます。ただし土曜朝の放送は金曜深夜、日曜朝の放送は土曜深夜に分類されていますので、お気をつけください。ラジコアプリのご案内でした。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は奈良県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
大和高田市神楽 52-5 インマヌエル総合伝道団高田キリスト教会、大和高田市英和町 9-33 生けるキリスト一幕教会高田一幕教会、北葛城郡王子町本町 1-6-23インマヌエル総合伝道団王子キリスト教会。ここまで奈良県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。金報伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。天のお父様、どうかお一人でも多くの方がイエス様の十字架での死と3日目の復活の意味を知ることができ、イエス様を信じることができますようにお導きください。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215 金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
小林香苗でした。
主と共に我よみがえり命へ。今日も一日主と共に歩まれますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.